山梨大学フューチャーシード。このコーナーは地域の中核、世界の人材をキャッチフレーズに教育、研究を続けている山梨大学を紹介するコーナーです。山梨大学の4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部について各学部の先生、そして卒業生の活躍を通してお伝えしていきます。今回は山梨大学の島田真嗣学長に大学での新たな取り組みについて先日お話を伺ってきましたので、その模様をお聞きください。では島田学長、お久しぶりです。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
さて、ロシアによるウクライナに対する軍事侵攻が始まって6月の24日で4ヶ月ということになりました。そんな中、山梨大学では授業を受けられないウクライナ学生に対してオンラインによる遠隔授業を4月にスタートしているということを伺っているんですけれども、その後状況はいかがでしょうか。
はい、2月の24日にですね、ロシアが突如ウクライナに侵攻したと、まあ、いうことで、まあ、皆さんびっくりしたと思うんですよ。
はい、
まあ、我々もびっくりしました。でそれでですね、3月の半ばぐらいからはですね、こちらにクセニア・ホミチョバさんという我々の職員がいるんですよ。ウクライナ出身の、
あ、ウクライナ出身の職員の方がいらっしゃるんですか。
いるんですよ。でこれはね、やっぱり何か支援させていただくチャンスがあるのかなと思ってたら、まあ、彼女から実はウクライナの学生さんがですね、爆撃を受けながらもね、授業を受けたいんだっていう、そういう強い意志を持っておられる方が多数おられるということが、まあ、我々分かったわけですよ。じゃあどなたを通じてかというと、ウクライナの国立宇宙航空大学っていう、はい、そこの大学の出身なんですね。で聞くと、これハリキウってところにありまして、でハリキウっていうのはウクライナ2番目の都市で、そこのマルコビッチ副学長先生とですね、はい、親しいんだということが分かったんですよ。でなんでそういうこの学生さんがね、この授業を求めているかというと、その副学長先生がハリキウのいくつかの大学の教育を束ねている先生で、だからウクライナ その大学生 その動向っていうのは分かるんですよね。でそのホミチョバさんに対して、いや、こんなに爆撃の最中、実は学生さんがですね、授業を求めていると、
はい、
まあ、いうことを我々に伝えてこられたんですよ。だから山梨大学でね、その授業の手伝いができないかと、まあ、いうことを実は聞かれたと、いうことなんですよ。で我々もね、このウクライナなんとか助けたいなっていうふうに思ってましたけど、やきもきしてても、まあ、仕方ないことだったんですけれども、授業を提供するということならできるんじゃないかと。でしかもですね、あんな爆撃の最中、学生さんがその授業を受けたいなんてね、そんな余裕があるなんて全く思ってなかったですよ。
そうですよね、
だって自分の命が 大切だから、
はい、
いやこれは一番だと思ってたんで、まさかそんなね、はい、ことがあるとは思ってなかったんですよ。ところがね、これは何十人単位で最初いると、はい、まあ、いう話をお聞きして、でこれはね、あ、じゃあチャンスありますねと。で、ただし授業は英語でないと困りますよ。そりゃそうでしょうと、まあ、だけど英語はできる、通じるというお話だったので、はい、
そうなんですね。
じゃあ英語の授業が用意すれば、そしたら何十人単位でその授業を受けられるんですねっていう話を聞いたら、そうだと、
ああ
いうことで、じゃあその授業のコンテンツですね、の内容を教えてくれという話になって、まあ、我々 その、まあ、工学部を中心にね、授業、実はその外国人向けにもう用意してあったんです、実を言うと。ウクライナの学生のためじゃないですよ、それは他 の、 外国の学生さんのために、まあ、授業は用意してあって、特に AI ですね、AI に関するコンピューター関係の授業だとか、まあ、それから燃料電池関係というのは我々もともと海外との、ね、交流が深いので、まあ、これの授業とかはもう用意してあって、もうすぐにでも提供できるような状況にあったんですけど、ちょっとまあそういう意味でね、ウクライナの学生さんにすぐっていうわけにもいかなかったんで、ちょっと時間が欲しいという話だったんですけれども、まあ、だけどですね、このオンライン授業ですから向こうからこうアクセスするわけですよ。だから授業のコンテンツはもうこうあってですね、オンデマンドですから、向こうの学生さんは好きな時間に入ってこれて勉強できると、まあ、いうことなんですけどね。でそれ授業できると、まあ、いうことが分かったんで、その向こうの副学長先生にこういう授業ならありますよという話をしたら、 ぜひお願いします。またこれがねトントン拍子で進むわけですよ。
あ、そうだったんですね、はい、結構スピード感が
スピード感ある中で、だからもう3月の、もう終わる頃にはもうこれ授業ができるって分かって、
あ
れを提供するっていうことも決まったんです、
はい、
うん、でそれでそれだったらじゃあ実際やってみようというようなことでアクセスしてくださいって言ったら、うん、アクセスできたということで向こうの学生さんも早速入ってこられたんですよ、
はい、
で我々もねあこれはこれうまくいきそうだっていうのを記者会見したんですよ。
うん、
でいやまああの、ウクライナへの支援こういうことがあの大学でもできますよっていうようなことこれ大きな話だと思ったんで、
はい、
他の大学でもね、まあ、我々の後を継いでやってくれればこれ本当にあのウクライナの学生さんのためになるし、
うん、
まあ、彼らがですね学びを諦めないっていうかね、
うん、
そんなその強い意志を持ったその学習意欲のある学生さんが多数おられるということにも感激してですね、これは本当に、まあ、うまくいってほしいなと思って、まあ、やり始めたと、まあ、いうようなことがあるんですよ、
はい、実際に授業をされてみてそういった中で学生さんの反応とかっていうのは何か、
それがですね、女子学生さんでね、
た
またまポーランドに避難された方がおられるんですよ、で自分の PC を持って逃げられてるのでそこから入ってもらったんですよ。そしたらこれは面白いと言ってもらったんですよ。でその方がこう学習されてねこれはぜひ自分としては貫通したいとこの授業をずっと受け続けたいということ で、
はい、
でこれはねいけると、まあ、いうふうに思ってですね授業を提供することにしたら最初はですね50人ぐらいパッと、まあ、集まられたんですよ。50人だったら十分だねっていう話だったんですけど そしたらね副学長先生が喜んでねハルキウの国立大学いつもあるんですよ。だからそこの学生さんたち声かけたら550人、
あ、ずいぶんたくさんの
すごい数の方がもうやりたいってこう手を挙げられた、やったっていうようなことでこれはあの本当に喜んでもらえるなと、まあ、思ってたら、うん、やっぱりね爆撃が激しいらしくてだから授業貫通されたのね17名、これはあの貫通されたと、
はい、17名の方は最後まで、
最後まで受けられて、でこれ要するに受けたということだけじゃねこれあの授業の評価にならないので、
はい、
だから我々の方もこれ貫通するとですね、まあ、e ラーニングのテストも用意もしてましたし、
はい、
それからやっぱりこの Zoom だとかこういう話になるとですね、相互にこのお話もできるわけですよ。だからこれ試験することもできたんです実は。
ああ試験までそうですよね。
そうなんです、でだからそれを試験して授業の評価もできたのが17名なんです実は。ということがあのごく最近 2,3 日前ですけど、それが
本当に最近ですね、
それが分かって、私としてはですね数はあのだいぶ減りましたけどあのねあの爆撃の最中 で、
そうです、ね、
もう皆さん本当に大変な思いされてる中、やっぱりそれでもね17名という方がですね、まあ、あの我々の授業をきちっと聞いてくださったと、
はい、
でしかもその授業の評価もできたということは、まあ、非常にまあ嬉しいことですよ。これは本当に貢献できたなと、いうふうに思ってます。
そうですね、はい、あの大変の中で学ぶ意欲というのを持ち続けて学ぶ歩みを止めないで頑張っている学生さんが、そうやって学ぶことができたっていうのは非常にやはり大きなことなんじゃないかなというのを感じました。
いや私も本当にそう思います、
はい、これからの、ね、状況次第でまた前例ができましたのでいろいろ広がりがありそうですね。
そうなんですよ。だからこれね、ぜひ広げたいなというふうに思っております、
はい、
ありがとうございます。
そんな一方でですね、医学部ではウクライナから避難してきた学生さんを受け入れて学業や生活支援を行っているというお話も伺いましたけど、こちらについても教えていただけますか。
そうですね、まあ、あの避難民の方の受け入れはどうなっているのかなと、これは、まあ、難しいけれどもという話をあのホミチョバさんからなんかは聞いてたんですけど、実はですね眼科のお医者さんとそれから日本人のお母さんの間に生まれた2人の兄弟がおられて、この方が日本に来たいと、まあ、いうようなことで会心そちらに身を寄せられているという話がですねフードバンク山梨さんから、その方あの一人はキーウの大学に医学生だと、まあ、いうようなお話されたんですよ。それで医学の勉強したいっていう話なんでちょっとお話聞いてもらえますかっていうことでまたここに来られまして、
はい、
であの実際に聞いてみれば本当にその通りで、で6年生で、6年生って最終学年、日本と同じですね、最終学年でとてもじゃないけど爆撃それを耐えられずやっぱり逃げてこられて、まあ、どうされたいんですかねっていう話になると、やはりあの自分のお父様が 眼科のお医者さんなので、はい、眼科の勉強ね、医学部で眼科の授業をしていただけるんだったらありがたい、その眼科の授業を聞きたいと、うん、まあ、いうふうにおっしゃったんですよ。それでもうね、パパッとその5月の連休の時ぐらいだったんで、
はい、
まあ、連休明けにでも始めましょうという話に実はなったんですけどね、ところがね、同時にウクライナでね、医師の国家試験があるって言い出したんですよ。医師の国家試験ってあんな爆撃の中でできるんですかと、いう話をしたら、いや、卒業試験も医師の国家試験も実は今からやるんですって、5月の初めですよ。その彼もね、それを受けないと、そのウクライナのまず医師になることが一番大事じゃないですか。まあ、眼科の授業よりもそれはあのウクライナ その医師の国家試験受けてくださいということになって、そしたらもう5月の終わりぐらいにはもうこれ合格したと。
すごいですね。
すごいですよ。だから合格したということが分かったんで、じゃ あの5月の終わりぐらいからね、うん、眼科の授業ということで、であの宿舎はって言ったら、あの医学部に、うん、あの国際交流会館っていうあの宿泊施設我々持ってますので、
はい、
まあ、そこに入ってもらって、でそれで、今眼科の授業とか、まあ、臨床の実習を今やられてると、まあ、いうことなんですけどね。
実際に学んでらっしゃるんですね、
はい、
あ、うん、もう母国が本当に辛くて大変な状況にある中でも、うん、そういった学ぶことを諦めないっていうのは素晴らしいことだなと思いますし、
はい、
それをあの受け入れる体制が整っている山梨大学っていうのも本当に素晴らしいなということを感じるんですけれども、さあ、そして話題は変わりますけれども、6月の20日に千葉工業大学と包括連携協定を締結したということを伺っているんですが、このまず千葉工業大学というのがどのような大学なのか教えていただけますか。
なぜ国立の山梨大学がね、私室の千葉工業大学かというところは、あの驚かれる方もおられるんですね、
はい、
まあ、あの我々ですね、連携を模索してます。大学等連携推進法人というのは県立大学さんと結んだばっかりで、2つの大学が一緒になってね、学生さんを互いの強みを生かしてね、この山梨県で活躍できる人を育てたいと、
はい、
まあ、いうようなことから始まったわけですけど、この連携っていうのは、
うん、
千葉工業大学の理事長さんがこれ山梨大好きな方なんですよ。
あ、そうなんですか。
そうなんです、でしょっちゅう山梨に来られてます、で山梨 あの企業さんね、自動化システムですよね、
はい、
まあ、こういうことをお手伝いもされてるし、実はですね、はやぶさ2の責任者やっておられた松井教授っておられるんですけど、今ねその方は学長になられてるんです、だからはやぶさ2のプロジェクトは千葉工業大学なんです。
あ、
ということはご存じないでしょ、皆さんね、
で
それからね、あのロボット関係でもね、このセンサーを駆使したねロボット、この あの掃除のロボットであれなんとかっていう、あれの開発者も実は千葉工業大学の古田先生が開発されたんですよ。これね、じゃあ他にどんなことやってるかというと、福島第一原発で放射能が強すぎて人間入れない、
はい、
じゃあロボットでこう探索してどんな状況かということをこれを見ようとしてね、
うん、
あらゆるところのロボットがあそこに入ったんですよ。だけど大体はこけるんですよね。だってもうデブリスというか、もうガラクタがもうめちゃくちゃになってて、そんなところはね、こうやって進んでいくロボット普通にないですよね。
そうですね、
とかその古田先生のロボットはこけないんですよ。でそのあそこの第一原発の映像を一番捉えたのが彼の開発したロボット。だからロボットの工学においてもね、すごくこう最先端を走っておられるんですね。だからそういう意味でね、
うん、
最先端の技術を持った大学なんです、まあ、我々もね、燃料電池その他は最先端技術持ってますよ、だけども向こうもすごいんです。すごいいいこの大学だなというふうに思ってたら、理事長さんが山梨が好きでしょっちゅう来られて、まあ、私どもずいぶん会う機会があって、でそれだったらね、ちょっと一回連携をね模索してみませんかっていう話になって、で我々はまあ燃料電池その他いろいろ我々の得意な分野も結構ありますし、でそれからですね、我々震源システムを使ってこのあのワクチン接種とかこのコロナ対策やってるじゃないですか、
はい、
向こうはね残念ながら医学部はないんですよ。だから我々の医学部あるいは病院がですね、向こうがやりたいと思っておられるこういうコロナ対策、これはあのお手伝いできるわけですよね。で向こう その最先端の技術、素晴らしい技術はこちらの若い先生方もやっぱり見習いたいと思っておられるし、まあ、学生の交流が始まればですね、
はい、
そういうお互いのいい面をもっとこう全てをこう学ぶような、そういう学生さんが出てきて、さらにこのグレードアップした あの卒業生が生まれるし、まあ、大学院でもこれが研究につながればですね、うん、お互い共同研究でもっとグレードの高いい研究ができるんじゃないかっていうことで、まあ、これはもうね連携を締結してしまった方が、ね、
はい、
これは交流が深まるなと、まあ、お互いがそう思ったんですよ。だから、まあ、やりましょうということで、うん、トントントンと話が進んでやり始めてからおそらく1ヶ月以内じゃないですかね。で先日その締結式これをあの結べたと、まあ、いうことで、もうこれからもう本当にすぐにでもあの始めようと、まあ、いうところで喜んでるところであります。
わあ、そうなんですね、はい、こう今後展開としてはどういうことを考えてらっしゃるんですか。
共同研究ですね、先ほど言った、まあ、お互いのまあ、いいところを学びつつ共同研究ができればいいし、で学生さんもですねその交流というかですね、向こうのじゃあロボットのそんなすごいシステムの最先端のそういう数々の素晴らしいセンサーを持ったロボットがの技術があるわけですから、それをまあ学びに行ってもらったりということで、もっと素晴らしいロボットの教育ができるし、ロボットの技術が育つ可能性があると思うんですよ。まあだからそういうことをやっていきたいなと、まあ、いうふうに思ってるんですけどね。
もう学生さん同士の交流っていうのもお互いに刺激を受けて、
そうです、
すごくこういい学びの場になっていきそうですね、はいはい、いやもう本当に明るい未来が見えるお話を聞かせていただいて、はい、ありがとうございます
ありがとうございました、
はい、島田学長今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで今回は山梨大学の島田真嗣学長にお話を伺いました。今日放送したものやこれまでに放送したものはアクタスの番組終了後になりますが、番組ブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もどうぞお楽しみに。